使徒ペテロは大変個性の強い人でした。ヤコブともヨハネともユダとも違っていました。弟のアンデレとも違い、どの弟子とも違っていました。彼には彼だけの独特の個性があったようです。衝動的な性格の持ち主で、何かことが起こるたびにいつでも真っ先に口を出すのがこのペテロでした。まず彼が飛び出してきて自分の存在を誇示するのです。どんな時にもどんな場合にもそうでした。良きにつけ、悪しきにつけ。真っ先にアーメンというのも彼ならば、真っ先に不平を言うのも彼でした。彼は行動の人でした。彼は非常に感情が豊かで感じやすい心の持ち主でもありました。彼の性格の中には対照的な2つの面があって、時には相矛盾するものを自らのうちに持っていました。ある時は彼はイエスに向かって言いました。あなたこそはキリスト、あなたこそは生きたもう神の御子です。ところがイエスが十字架にかかるとおっしゃると、つい先ほど、主よあなたこそは生きたもう神の御子キリストです、全能の方ですと言った、その口で、いやいや十字架で死ぬなんてとんでもありませんと、今度はイエスを神の子として崇めるどころか、何をすべきか指図しようとしているのです。命令しようとしています。彼はそういう男だったんですね。ある日のことを、弟子たちが小舟に乗っている時に、イエスが水の上を歩いておいでになるのを見て、ペテロは、主よ、もしあなたなら私を身元に行かせてください。まあ、よろしい、来なさい。そこで彼は船から出て水の上を歩き始めました。彼はそういう人です。大きな信仰がありました。しかし次の瞬間、彼は波に目を移しました。私は思うんですが、おそらく霊的に少し高ぶって肩越しに振り返って言ったんでしょう。おい、見てくれヤコブ、ヨハネ、見てくれ、どんな問題。彼はイエスから目を離すと沈み始めました。これを見ますと、彼の2つの面が分かります。一瞬前は水の上を歩くほどの信仰があり、次の瞬間はこう言っているんですからね。主よ、お助けください、死にそうです。沈むところでした。最後の晩餐でイエスは手ぬぐいを取り、弟子たちの足をお笑いになりました。彼は言いました。もったいない、おやめください。いや、私があなたの足を洗わなければ、あなたは神の国とは関わりがない。あ、それなら全部洗ってください。足を洗わないで、断ったすぐ後、こう言っています。どうか全身洗ってください。頭も足も体中洗ってください。ペテロとは言ってみればこういう男だったんですね。さて、ゲッセマネの園において兵卒たちが主を捕らえて十字架につけるために連れて行こうとした時、ペテロは剣を抜き払って大祭司のしもべの耳を切り落としました。ところがこのあと、次の瞬間にはペテロは恐れて闇の中に逃げ出しました。しかしペテロは結局はこうしたあらゆる人間的な弱さにもかかわらず、性格的な欠点にもかかわらず勝利しました。これが大切なところです。私たちはペテロをキリストの偉大な弟子として眺め、ペンテコステの日に大説教をした人として見るだけではなく、神の恵みによって救われた一人の弱い人間として眺めることができるのです。神の力によって新しく作り変えられた人間です。一回の土くれに過ぎないものが固い岩と変えられていった、その過程こそは主の恵みです。皆さん、その同じイエスは今も生きておられます。イエスキリストは同じです。昨日も今日も常しえに至るまで。あなたは悩みが終わりですか？それならよくお聞きください。あなたにはイエスがいらっしゃるではありませんか。ペテロがすがった同じイエスです。